通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。どうですか、皆さんのお住まいの地域は雨ね。僕の住んでる福岡県の北部は割とずっと降ってる感じです。まあ週末天気良かったのかな。でもね、ここ数日はね、しっかりと雨が降っててね、なんともなんとも、まあ天気予報通りっちゃ通りなんですけどね、なかなかね梅雨が今年は明けないなっていうふうに思いながらね過ごしてますね。一時的に強い雨っていうのもね、災害のリスク高まりますけども、ずっと長くね雨が降り続けるっていうのもね、土砂崩れとかのねリスクが高まるので、まあいろんなところでね被害がないか心配だなっていうふうに思ったりもします。まあね、20代の頃にね、実は災害対策の部署で働いていたこともあったので、そういった点からもね、ちょっとね、心配だなっていうふうに思ったりするんですけどね。まあその雨の日ならではのね、話をね、一つしたいと思うんですけれども、全然話変わりますよ。災害の話ではないです。ちょっとね、朝、食事中はあまり聞かない方がいいかもしれないので、もしお食事中の方は、また時間をずらして聞いてもらえればなっていうふうに思います。トイレのお話をね、少ししたいと思います。これね、まあ、男の人にしかね、多分分かんないと思うんだけど、雨の日の男子便の話なんですけどね。まあ、それこそもう、この収録してる日の話なんですけど、まあ、駅のトイレを使ったわけですよ。男子便所。ね。男子便所って、スタンディングタイプなんですよ。ショーをするところはね。台をするところは、女子男女共用というか、男女ともにね同じ方だと思うんですけど、和式か洋式かみたいな感じだと思うんですけど、まあ男子はスタンドタイプのね、小のね用を足す便器がずらっと並んでますので、まあ、そこでね用を足していたわけですよね。でそこで、まあ、雨の日ですから傘をねみんな持ってるよね。で傘をやっぱり持ってるままじゃなかなかできないから、その傘をね便器とか、まあ、手前が棚みたいになったらその棚の部分みたいなところに引っ掛けるんですよ、傘の柄の部分を。そうで、まず引っ掛けてするから、そのポタポタポタポタポタポタとね、傘から雨露が落ちるわけですよね。めちゃくちゃ濡れるわけ。ただ果たしてそれは雨露オンリーなのかっていうね疑問にたどり着くわけです。なぜならばスタンディングタイプで用を足してるわけ、小を足してるわけですからね。まあ何かしらのアクシデントが起こるとこぼれちゃうわけですよ。ね。なので小なのか雨露なのか分かんない。で見たら分かるじゃんってね。色味で分かるじゃんって思うじゃないですか。ね。結構黒い床、なんか濃い系の床多いわけよ。だから透明な雨なのか若干黄色いあれなのかね、判別不能もうその判別不能なのが足元に結構ねビチャビチャビチャビチャビチャとなってるわけですから、もうねどうしようかなっていう感じです。雨の日は特にね、雨の日じゃなかったらそのビチャビチャしてるものはもう確定じゃないですか。色なんか分かんなくても、もう雨の日に飛び散ってるものはもうあれしかないわけですよね。だから雨の日はね上手にね判断できてかわしたりもするんですけど、雨じゃない日はね、雨の日はもう分かんなくてね、もうとにかくもう一体化してるからね、もうそういった時に「ママよ!」って言ってね、その足をガッガッと踏み入れてしっかりとね用をね足せるような男でありたいと思っているんですが、実際はね微妙につま先でチュンチュンってつま先立ちしてね、トトトトトトってね水をなるべくね踏まないように頑張って、コソコソと用を足していますね、小を足していますというお話でした。これ女子全然わかんないと思います。はい、大丈夫です。男子多分わかってくれるんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、ただ僕みたいにねちょこちょこと姑息にステップでかわすようなね男じゃなく、がっつりとね2つの足でねその水に果敢にね攻め入っていく男性もいることでしょう。まあ、いろんなパターンがありますが、雨の日のねスタンディングタイプの男子便器、なかなかねカオスな状態になっていますという話でしたどうでもいいわってねは い、話は変わりまして、最近ね、気に入ってる口癖の話もね少ししたいなというふうに思ってます。って言ってもね、僕の口癖じゃなくて息子の口癖なんですけど、息子ね、この放送聞いてくださってる方はねもうご存知かと思いますけども、うちの息子10歳なんですけど、ダウン症という障害を持って生まれてて、知的障害とかがねあったりします。なので全然ね、いわゆる定型発達の子からすると、なんとなくこう2歳とか3歳くらいのね発達度合いなんですけども、10歳なわけですよ、ね、でもそんな彼なんですが、10歳の彼で 2,3 歳なね発達具合なんですけれども、かなり話せる言葉がね増えてきてるんですよね、ここ最近。周りからしてみるとねびっくりな遅さかもしれませんけども、それでもね、それがまたね愛らしくあるものですよね。彼は彼なりのペースでねちゃんと成長してるなということをね確認できるぐらいの語彙力のね、増え方をね見せてて、もう毎日楽しいですね。でね、そんな、彼の最近の口癖なんですけどね、いろいろあるんですけども、僕のお気に入りはこれです。おいしいよおいしいよってねすぐ言うんですよ。これどんな時に使うかっていうと、例えばねスーパーとかコンビニとかに行った時にふとね、彼はなぜかねカップ麺とかねお菓子を手に取ってねカゴに入れようとするんですよね。でその時に言うのがおいしいよって言うんですよね、おいしいよって言いながらカゴに入れるんですけども、この番組をね長くお聞きの方ならもうわかるかもなんですけども、彼はねカップ麺もお菓子も食べません。はい基本的には米、味噌汁中心ですね。もうめちゃくちゃね、なんか昭和をねさらに戻ってもう江戸みたいなね食生活が好きなんですよ彼は。米、味噌汁、魚、豆腐、納豆とかねそういったものが大好きですね。とはいえね最近はね結構おかずもね食べれられるようになってきたんで、そこは嬉しいかなというふうに思うんですけど、それでもねカップ麺とかお菓子はねいざ目の前にするともう全然ノーサンキューです。もう首とか手振ってもういらないっていうのをね全身で表現してきますね、じゃあ入れんなよって感じなんでしょうけどねカゴに入れるという多分ムーブがね気に入ってるんだろうなというふうに見てて思います。あとね、なんならもう僕とかねがね入れようとした時にもう入れても食べないでしょみたいな感じで、その構われるようなね突っ込まれるようなのもきっとねワンパッケージで気に入ってるんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。大体ね、だってこのやり取りをねするときはね、彼いたずら顔でねすっげーニヤニヤしてるんで、そうなんじゃないかなというふうに思いますあとね、この美味しいよなんですけど、そのお買い物の時だけじゃなくて当然ねお家の中でも使うんですよ。家で食事をしてる時なんですけど、なぜかね僕にご飯を勧めることが多いんですよね彼は。一緒に食べてるんですよ。でもね、なんか僕に美味しいよって言いながらねご飯を勧めるんですけど、もうね大体食べてます、口つけてますね。しかもですよ、進める癖して自分は食べてない時とかありますからねもうちょうどねこの前なんか自分が学校で収穫したトマトをね自慢げに僕に美味しいよって言ってね勧めて食べさせたくせに、いざ自分はってなるとね食べないというねでもね、この美味しいよっていうのがね、なんか言い方も相まってね、僕はね、めちゃくちゃ気に入ってるんで、しばらくね、定期的にね、口癖が変わることがあるので、それまではね、この美味しいよをね、楽しんでいきたいなというふうに思います。はい、長くなりましたけどもね、本題に入っていきたいと思います。で、今日の本題はね、毎日でもやりたいこと。映画カクカクシカジカを見てというタイトルでねお話をさせていただきたいと思います。タイトルままなんですけども、映画カクカクシカジカ知ってますね。これ漫画が原作なんですけども、その漫画家のね東村明子先生ですね。この明子先生が書いた漫画なんですけど、ちょっとしたこう自叙伝的な感じの漫画です。でそれが映画化されて、永野芽郁ちゃんがね主人公の林明子さんを演じて、そして大泉洋さんがその絵の先生日高先生を演じてるんですよね。めちゃくちゃ面白いからね本当見てほしいんですけど、もうね大泉洋さんの、日高先生ですよがね、ものすごく、熱血な絵の先生で、林描け描け描けて毎日描け、絵は毎日描かんと下手になるね、みたいな感じでずっとね、その今の東村明子先生ですけどねにすごいもう叱咤激励ね まあ、結構厳しい感じですけど、市内も持っててね、まあ、怖い感じなんですけども本当にね、絵を毎日描け描け描けって言い続けるシーンが本当に印象に残っている、そんな映画なんですけどね、まあ、結果、まあ、彼女はね、画家という形ではないけれども、ね、漫画を描き続けているわけじゃないですかね。まあ、そんなね、作品、まあ、そんな作品ってどんな作品やっていう話なんですけどね、まあ、ネタバレもあんましたくない、まあ、去年の映画だったのかな、それがね、僕はNetflixで見たんで、はい、見れる方はね、ぜひ見てほしいんですけどね、書き続けるっていうこと、まあ、続けるっていうことですよね。まあ、そこに対して僕が思ったのは、まあ、僕らってね、知ってますよね、継続は力なりっていうことね。でさらにそこに良い死がつけばより力になるということも知ってると思います。それでも僕らは続けられないじゃないですかね。まあ、その続けられないにもそれぞれの理由があるね。勉強、学業が忙しくなった、仕事が忙しくなった、家族ができた、あと親の介護、あと自分自身の病気とか、あと他にやりたいことができたとかね、あと体力が落ちてきたみたいなね、いろんなね理由があると思うんですけども、まあ、どれもねやれない理由なんですよね。で、理由作りを並べるのは、まあ、自分自身じゃないですか、ね、言い方悪い感じに聞こえるんですけど、別にこれ悪いと僕は全然思ってなくって、自分自身がそのやれない理由を、まあ、納得して自分で発しているなら全然それでいいと思ってるんですよ。まあ、かくいう僕自身もね、そうやって続けられないままやめていったものっていうのは本当に山ほどあるんでね、まあ、でもね、この作品を見て改めて感じたんですけど、なんかね、続けていればもっと違う世界が見えてたのかもなーみたいなね、いや、まあ違う世界が見えているとかね、そんなことじゃないにしても、まあ、続けていれば少なくとも、まあ、自分の糧にはね、もっともっとなっていたのんじゃないかなっていうふうに思ったりもねしました。いや、これはかもじゃなくてね、まあ、確信ですね、まあ、間違いなく自分の糧になってたんじゃないかなっていうふうに思います、やり続けていたらね、やっぱり毎日やれば上手くなることってたくさんあるっていうふうに僕は思ってて、でね、今回は、まあ、そのやれない理由っていうのはもちろんね、それぞれありますけど、それを取っ払って、まあ、僕自身ね、僕は僕が毎日やりたいことってね、何なんだろうかっていうのをね、改めて考える機会になったんですよね。でね、そこで思ったことがいくつかあって、一つ目はね、やっぱりね、絵が描きたいなっていうふうに思いました。僕ね、もともと漫画家志望なんですよ。小学校の頃とか、もうほんと子供の頃にね、ちょっとクラスでね、うまい感じのやつだったんですけど、もうそれだけでね、みんなに褒められて調子に乗って、まあ、描き続けて、だからさらにね、ちょっとうまくなっていったんですけども、やっぱね、まあ年を重ねるにつれ、まあ、中学生、高校生、社会人というところでね、次第にフェードアウトしていったなっていう感じです。もちろんね、今全然描かないっていうわけでもないです。まあ、本当にね、数ヶ月、ね、年に何回かとかね、絵を描く機会はあったりするんですけれども、それでもね、やっぱり別に画力がやっぱね、向上してるわけではない。これはね、ちゃんと続けていれば全然違ったんだろうなっていうふうに思ったりもしますしね。あとはね、歌が歌いたい。僕子供の頃からね、結構音楽の成績、とりわけね、その音楽の授業の中でね、歌の成績良かったんですよ。音程はね、別にそんなに良くないんですけど、声量がね、かなりあるんですよ。まあ、実際あると思います。はい、声でかいんですで、ね、社会人になってからはね、誘ってもらってね、バンド活動とかもちょっとしたりしてね、楽しかったし、意外とね、その時にね、割とそのちゃんとバンドのボーカルとしてのね、まあ、学び練習とかをねして、研鑽をね積んだなっていう風に思ったりしてます。でもやっぱりね、本当に今となってはやっぱり出ていた声も出ないし、なんと言いますか、使えていた技法もうまく使えないしみたいなところがね、あるなっていう風にね、自分自身思ったりするんですよね。やっぱり続けることって大事だなっていう風に思います。あとはね、文章が書きたい。音楽の成績とともにね、僕はね、国語もね、割と成績よくって、その中でもね、作文はね、嫌いじゃなかったんですよ。割と評価もね、高かったんじゃないかなっていう風に思います。なんかでね、なんかデパートかなんかに飾られたことあるような気がするな、小学校か中学校の頃ぐらい。違ってたらちょっとあれですけど、まあ誰も検証しようがないよねでね、ブログ、ノートってね、プラットフォーム使って、ブログもね、コツコツやっててね、もう読んでくれる人も数百人ぐらいに増えてきてるわけなんですけども、やっぱりね、もっともっとね、 書き続けていれば、実はね、初めは書き始めてね半年間は毎日書こうみたいな自分の中で決めて、しかも1000文字以上書こうみたいなのね、自分自身に課してねやってたような気がしますね。まあ、その時こうひねり出すっていうねこと、あれめちゃくちゃね楽しかったしね、糧になったなっていうふうに思います。まあ、続けていればねもっともっと上手くなれる、慣れた気がするしね。あとはねもっとねいろんなジャンル書きたいなっていうふうなね、今気分ですね。基本的に書いてるのはノートではね、やっぱり、まあ、自分の気づきとか学びとかそういうところをね、あと思いとかね、そういうところを書いていってたんですけども、なんかこうもっともっとこう想像の中のねストーリーみたいなものであったり、エッセイみたいなものであったりっていうのをね書けたらいいなっていうふうに思ったりもしてます。あとはね音声配信がねしたい、今しとるやないかいってね感じでしょうけどね、したいんすよ。まあね、ご存知の方いると思いますけども、毎日実は配信やってました。だってこれナンバー631ですからね、今回。はい。毎日やってたね、時期がかなり長かったんです。もうその時はね、めちゃくちゃ楽しかったですよ。まあ今よりもさらにね、大した原稿も書かずに、まあ、気持ちをね、割とストレートに乗せてね、本当にね、マイクに向かってました。まあね、なんかね、文章よりもエモーショナルでね、なんか割と明けっぴろげで、こう自分のむき出しを知ってもらえるような感覚、ね、を縛ってます。これ音声配信してる人みんな結構感じるんじゃないかな。あ、でも中にはね、嘘しか話さない雑談とかもあったりするんですけどね。はい、まあそれそれで面白いんですけど、はい、なんか結構明けっぴろげでね、自分のありのままをね、話してるパーソナリティさんも多いんで、これ共感していただける方ね、いるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけどね。まあ聞いてくださってる方も距離感近いなっていうふうに思います。やっぱコメントのやり取りとかもね、そうですし、DM いただいたりとかもね、する時も、やっぱりなんかこうブログとか他の SNS とかよりもやっぱりね音声配信で距離をね近く感じるなっていう風なのね思ってるんで、やっぱね続けていきたいなっていう風にね思ってますし、もっとやりたいなっていう風に思ってますね。まあね、そんな感じでなんかね、何ちょっとアーティスティックなことばっかりですけど、全然ね、まあ、ふと思いついたのがそんなことだったわけですよ。何言った、歌、文章、音声配信みたいな感じだったんですけど、まあ、素直にね自分で自分の胸に手を当てて考えた時に出てきたのがこの4つだったっていう感じなんですけどね。もちろんね今のこの福祉屋としての研鑽もねちゃんと磨き続けたいわけですし、まあ、仕事もね仕事で嫌いじゃないんでねやりたいというふうに思ってます。ただこの4つを例えば毎日1時間ずつやるとかね、そういうことを考えるだけで割と忙しいなっていうふうにね思ったりするんですけどね。まあね、でもどれもね毎日やるだけじゃなくて、なんかもうやれるとしたらよね、毎日やるだけじゃなくて、もっともっとねたくさん勉強して届けていきたいなっていうふうに思うんですよね。でこれね自分なりに自己分析したんですけど、これらをやる結果で僕はねこう何者かになりたいっていうね気持ちが実はそんなに強い方ではないなっていうふうに思って、全然全くないわけではないですよ。もちろんねあるはあるんです。ただなんかこう承認欲求であったり自己顕示欲みたいのがむちゃくちゃ高いわけではなくって、それよりも、なんか自分を磨きたい、何歳になっても成長し続けていたいっていう気持ちがね多分根っこにねかなりね根深く強くあるなっていうふうにね思いました。なんかね若くありたい、ね、ワクワクしていきたいみたいなね、こういつまでも好奇心と向上心を持ってワクワクと過ごしたい、そんな感じでね思ったりしてます。どうですか、皆さんは制限がなければ毎日やりたいことってあったりします？もしよかったらね教えてください。というところでね、本日はこの辺で終わりたいと思います。エンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、リター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間の小言を中心に発信しています。またメンバーシップサービスルームでは限定投稿や限定配信をお届け、プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。